皆さん、明けましておめでとうございます。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし、楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。新年一発目、パーソナリティはいつもの太田光平と、
はい、皆さん明けましておめでとうございます。いつもの高野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、新年一発目ということで、気が引き締まりますけれども。
なんか一年って早いね。
一年が早いですね。昨年高野さんもいろいろね、ありましたしね。
そうそうそうそう。お休みも多かったからね。
お休み多かった。でも、まあそこからもう今年は、そうそう。元気いっぱい。
まあ今年はね、まあそうならんように、はい。まあいろんな部分の中でね、一生懸命、ね、はい。ちょっと、他のね、まだちょっとね、新聞には出てるけども、まだね、コミュニティ放送のね、開局に向けての話をね、
我々、ね、そうですね、今、高野さんも、実はこのラジオカフェの、仲間というかね、
そうそうそう、
放送局を今、ね、
開局に向けて、
京都府か、別のところで、
もうやろうと
思います。今、動き出してますね、だから、ここで高野さん、こういう番組ずっとやってて、そのノウハウを生かして。うん、他のところで立ち上げを支援するなんて夢にも思いませんでしたけどね。
まあ、ノウハウを言うたらね、何がノウハウなんかいうことわからへんけどね僕も、それはそれなりにいい経験をたくさんさせてもらってますし、はい、そういうのをね、コミュニティ放送の輪というかね、いうのを、京都府の中でね、はい、大きく広げていきたいなと。
そうですね、
まさしく今日は京都府の話
なんかね、こういうやっぱ地域に、ね、根ざした放送局から、やっぱ地域の方々がたくさんね、豊かな人たくさんいますので、このこれからラジオでは引き続き今年もたくさんいろんな方を紹介していきたいと思っておりますが、今日のゲストの方もね、
だからさっきも言ったように、ね、京都府の話ね、
本当ですね、
大きくね、
また後ほどご紹介していきたいと思います。
はい、
京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先は、メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、ファックスは075-253-6901、253-6901。京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。1月のコレソンは第2週目のパーソナリティですね。この京都これからラジオの第2週目のパーソナリティ、竹上久美子さんで海辺の旋律です。
孤独というものを感じるということは、人の手ぬくもりを知ってるということで、愛しいということは、些細なその言葉に心を乱されて、顔も見たくないこと、
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
京都これからラジオ、本日新年一発目、
はい、
ね、素敵なゲストをご紹介いたしましょう。京都府立医科大学消化器外科の生駒久志先生です。どうぞよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
府立医科大学の消化器外科。
うん。
うん。府立病院にお勤めになられておられますけれども、はい、生駒先生ということですが、ね、
うん、
なんか分かるようで分からないですよね。
だから、まあもうね、今日ね、まあ僕もね、去年のね、
はい、
夏にちょっと府立病院の方にね、ちょっと入院させてもらって。
そうだったんですか。
そうそうそう。で、それでちょっと休んでたんやけど、まあ、
ね、
まあ、そのご縁で、はい、今日も先生もぜひともちょっとね、
うん、
お話をいろんな分を聞きたいし、
はい、
京都府立病院の七不思議も聞きたい
し。七不思議そんなのあるんですか。
というより、京都府立病院という、はい、こと、
そうですよね。まあまあ、一般的に京都はね、うん、やっぱりそのね、この府立医科大学と府立病院っていうのは、どういうご関係なんだとかいうのがね。
京都大学言うたら分かるやん。京大病院言うのはね。
はい。
うん、それは分かりやすいんやけど、府立っていうのは、ね、どういった病院かな。
なるほど。まあ、先生お勤められてるね、大学ですけれども、病院もそうですが、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
うちはですね、江戸時代に、まあ、京都で医療をね、うん、教えてた人がおったんですけども、はい、明治維新を機会に、
うん、
京都府の方でね、お医者さんを作る施設を作りたいということで、最初にできたのが府立医大なんです。
府立医大。
はい。
初めての病院ですか。そしたら。
病院じゃない、そういう、
育てる施設として
ね。育てる施設は初めて。
はい。
なるほど。それはでもね、びっくりしますよね。まあでも京都はやっぱりそう、医学で行くと、かなり全国的にはどうだったんですか。やっぱそういう素地というか、土壌があったんですかね。
土壌がありましたね。
うん、
その、罪人をね、
はい、
おそらく確か解剖してね、
うんうんうん、
研究する人が、江戸時代にいはったり。
なるほど、
はい、
そっか。じゃあいろんな症例とか事例もあって、
罪人やったかどうかちょっと、
まあそうですよね、だけじゃなくて、まあいろんなことがあったんでしょう、はい、でもそれで、まあ、府立医科大学というか、そういう学ぶ施設ができて、でその後でも
あれです、ね、誰が建てたんですか。
誰が建てたって
大学でしょ。
まあ、でも京都、そこはもうだから行政主導というか、公的な
明治の
多分期間で。
そうですね、うんうん、確かこの間僕もうこれもすごい浅はかな知識で申し訳ないんですけども、はい、八重の桜、
うん、
あれ見てた時に、はい、お兄さん の山本角馬がですね、京都に作ろうというふうに、
うんうんうん、
初代の京都府知事、
府知事ですね、はい、
その出てきた、そういうのが出てきてですね、あ、これがルーツなんだな。
なるほど
なるほどなるほど、うん、そうですか。
まあそうでしょうね。うん、まあでもその後ね、多分いろんな紆余曲折もありつつ、
はい、
ね、一方でその、まあ、京都大学にも、ね、
はい、
その医学部ができて、
うん、そうなんです。京都大学に医学部ができて、
はい、
まだ教育施設で熟成してませんよね、
は
い、うちにおった教授陣がそちらへ移動して、
うん、
でもう存亡の危機に立ったわけなんです、
はい、
ところがその時にやっぱりその府民のね、そういう施設が必要だということで、まあ、京都で言うたらお寺さんとか、あるいは祇園の方とかにご支援いただいてですね、
うんうん、
継続できたという歴史があるんです。
なるほど。だからそこはやっぱり京都の町中文化というか、みんなでそこを支えないとと、必要だっていうのを声を上げてね。
ということは京大理府立の方が歴史が長いいうことやね。
長いですね、
そういう分でも、う
ん、まあ、歴史はね確かにそうなんですけども、うん、
はい、なるほど
ね、そうですね、はい、
まあ、さっきあれやで、府立って僕ね、府立がね、病院ってそのあそこどこ場所が、どっかだっけ、金須間、金町の
広小路のところですよ ね、
はい、
とそこだけは思ってたんですけども、実はこれ北部の方も
あ、そうですね、ヨサ、ね、医療センターがこうありますよね、
はい、北部医療センターですね、前与謝野海病院やと言われて、はい、天の橋立のすぐ近くにあるんですけども、一応京都府なんで、府立医療センター、北部医療センター、はい、そちらもございますけども、まあ、我々大学組織としては、まあ、京都府全域をね、うんうん、カバーできるように、まあ、医者育てるということをスローガンにやってます。
あ、うん、なるほど、うん。まあ、そちらの病院って結構それは大きな病院なんですか？
結構大きいですね。
そうですよね、医療センター。まあ、だから京都って一口に言ってもこの京都市だけじゃなくて北部ももちろんね広いですからね、そこにまんべんなく医療が行き渡るようにとか。
そうですね、それとあの地域医療ですね、これを教育するというにあたってはもうその北部医療センター大きな役割を担ってます、はい、
そうでしょうね。
あ、なるほどね。まあ実際ね、あの付属病院、工事もね、この工事が1年か2年ぐらい前に終わられましたね、新しい新校舎じゃないですかね。
あの病院の北側にある施設ですよね、うんうん、あ、この間ちょうど終わりました。ついもう2ヶ月ぐらいだと思いますけども、はいはい、新しいその放射線のね、
いやいや放射線じゃなく、はい、あの普通の校舎の方です。
校舎
いうか建物の方、うんうん、なんか古いと、ね、建物と、はい、新しい建物とすごく
あ、混在してましたね。
混在してるんですよ、はい、あれはやっぱりもう仕方ないんですわね、言うてみたら。
そうですね、
全く潰すわけにはいけへんのでね、潰しもった場所がなくなるからいうので
。でもね、最近ね、各大学どこもそのね、あ、古い建物と新しい建物とで徐々にこう新しくなったところ、一番最初に新しくなったところはもう古くなってたり、ずっとなんか工事し続けてるような
、ずっと工事を続けて
る。そうですよね、建て替えできへんから、まあ、大きな施設でしょ、いろんな方がねたくさん訪れるし、そういう学ぶだけじゃなくて、まあ、出口としての病院が、ね、はい、あるということですから、ね、そう、まあ、その中でも先生は消化器外科、消化器のご専門ということで、
はいはい、まあ、消化器ですね、食べ物の通り道ですよね、はい、口から入って肛門まで、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸ですね、うんうん、こちらと、あとはその消化に関わるですね、はい、消化液を作る、うんうん、あるいは吸収してそれを栄養に変えていく、肝臓、胆道、膵臓と、
なるほど、
いうふうにまあ分野があって、私が専門にさせていただいているのは、その肝臓と胆道と膵臓、
なるほど、
いわゆる肝、胆、膵と言われる領域なんです。
なるほど、なるほど、
なるほど、なるほど、
まあ、そこはね、肝、胆、膵の中の、高野さん悪くされた部分も
というより、ね、僕病院行って、いや病院といえば、うん、僕の中のイメージやっぱり白い巨塔やんか。
白い巨塔イメージが強いわけですね。
もう白い巨塔のイメージが強すぎ
て、いやもうそれは病院がそのイメージちょっと困ったなっていうのは本当にあるあるっていうのはあるかもしれないですけど、
いやそう、まあ、どっちかって言ったらもう大教授がいててやね、大教授が出てから朝の会心をね、普通の、まあ、今日ね、ね、講師、助教授ので、ね、方々が後ろにずらずらずらずらと一緒になって、会心に回ると。
はい。
ね、もうそこにはものすごい、どういうんですかね、派閥争いが
すごい、もしかするとすごいステロタイプのイメージかもしれない。漫画の世界かもしれないですけど、
漫画の世界やけどね、うん、まあ附属病院の場合は、まあ、それは民間の病院じゃないのでね、はい、そういうのは多分あれやと思うんですけど、
まあ、一応大学病院、
一応大学のね、あれですから言うんですけど、
まあ、いろんなことがあるかもしれないですけど、
なるほど、
まあね、白い巨塔は見た人が楽しめるようにできてますからね、
はいはい、そうですよね。
まあ実際どうですか、そういうの感じ張りましたか？
いや全然感じてないです。全然感じてませんでしたね。それは皆さん、まあ、別にどうですか、優しい感じ、優しいけどね、ね、僕はもうそんな長い期間ね、その入院はしてないんですけども、まあこれはちょっとほんま今日あるラジオで言いたいな思ってたんですけども、看護婦さんね、本当僕の娘が幼稚園のね、保育園とか保母さんのね学校行ってね、まあちっちゃな子供見てからね、まあ一生懸命ね頑張ろうということで勉強、大学行ってたんですけども、看護師さんってすっごい大変やなと思いまして、あれはもうびっくりするぐらい本当に
看護師さんのね働きぶりというか役割って大きいですよね。
ものすごくね、もうあ、これ、もうこの人たちって、もう普通の仕事の思いだけでは、 こういう患者さんに接することなんか絶対できへんやろな思いながら、あれはすごくね、ある意味で言うては僕もちょっと感動した部分があるんだけどね。だから一人一人の看護師さんのね、やっぱりその、やっぱその話とかするやんか、してても、すっごいやっぱりね、わがままな患者さんもおれば、ね、きちっと聞いてくれる患者さんもいるし、それをね、踏まえてからね、きちっと対応したあるんよ。
うん。
なんで、
まあ。いや、なかなかそれはね、大変だと思います。大変です。
それ、先生、どうなんですその辺は。
いや、ありがとうございます。もうまずもってお礼を申し上げたいと思いますけども、ただあの本当にね、うちの病院はあのある程度厳しい症例、あるいはあのそういう手術をやってるんで、看護師さんの仕事も一般的な病院の方よりも基本的にやっぱりしんどいと思います。その中でですね、そういう評価いただくというのはほんまにありがたいと思いますし、実際勤務時間の話もですとかでもですね、やっぱりエクストラでね、結構頑張るんですよ皆さん。
なるほどなるほど。
でしかもすごいこう向上心が強くて、僕らがその簡単数の領域でね勉強会する、言って言ったら勉強会聞きに来るのはもちろんですし、さらにその前にですね、なんかレポート書いたりしてですね、あるいは課題与えてもですね、もうほんまに一生懸命やってきはるんですよ。でプラス、ほんでそうやったらちょっと頭でっかちなんかいなと思われがちですけども、今高野さんに言うてもうたみたいですね、優しいんですよね。
そう、ほんまほんまそうそう。
それ大切、重要ですね。
ほんまね、まあ若い看護婦さんもおれば、まあのね、やっぱりその辺のベテランの看護婦さんも、
看護婦さんもね、女性だけど男性もね、
ああ、だんだん看護師さんの、いるし、すごく気さくやしね、うん、で、さっきほんま。本当にびっくりした。
やっぱりだから、まあ先生よりも、まあ看護師さんとね、その接点持つ方が、入院生活の中では多かった。
そうそう。で、一回な、うちのお嫁さんがお菓子持っていったんや。
はい。
お菓子、まあ皆さんでこれ食べてください。いうことでね、さっきあれやで言うときで、今、病院にお菓子持っていっても、いや、すいません、今そういういわゆる差し入れ言うのはみんなお断りしてるんですって、はい。これは、府立病院はそう。というより、みんなそうなんだよね。
まあ基本そうですね。
結局、なんでなんて聞いたんですよ、僕。
はい、
いや、看護さん、それなんでなんですかって、みんな食べてもらったらよろしいですよ、ナースステーションでって言ったら、はいはい、いやいや、高野さん、やっぱりね、それ、昔はね、確かに、まあ、自分なんかまだいい時とかいうことは、もらってた時やとことね、みんな食べてってお菓子もらってたんですけども、で、たださやけども、お菓子持っていったら自分ら待遇良くなるのかと、ね、そういうね、勘違いされる。で、まあ、そういう誤解を、招くようなね、患者さんの、が、おられたらね、やっぱりそれはやっぱり全員、不公平、平等に不公平になるし、やっぱそういう誤解を招くような行為っていうのはやめよういうことで、そういうようなお断りしてるんですということ
だ。なるほど。
ああ、そうですか。
いろんな理由でも他にもあるんじゃないですか。
実はね、僕はこう思ってるんです。っていうのは、皆さんね、病院をお越しいただいたらすごい患者さんはね、感謝の気持ちでいっぱいと思います、
はいはいはい、
何らかの感謝の気持ちをね、形で表したい、でもやっぱりみんな病気で苦しんでます、中にはそういうことをしたいけどもできない方がいらっしゃると、するとそういう方たちのやってる方の見てですね、やはりちょっと寂しい気持ちになるんじゃないかなと。
なるほど。
だからそういう気持ちをですね、やっぱり芽生えることを控えるようにね、働きかける形もまあ大事なんじゃないかなと。
なるほど。
確かにその通りそうですね。まあ、いろんな立場の方いらっしゃいますし、でも平等にこうね、医療が行き渡るようにと思ったら、
なるほどな。まあ、僕らも単純にね、そんな難しいこと考えてないし、ね、じゃあというのはみんな優しい人ばっかりやから、女の子もね、もう、まあ、もうあれです、そんなに看護さんも若い子も若い子も業者いるしやね、みんな優しいから、まあ、ついついやっぱ感謝の気持ちという部分の言葉だけじゃなくてね、まあまあまあまあ、とりあえずちょっとせんべいでも一緒に感じながら食べようなとかね、いうような
一緒に
イメージ、
ね、なかなかいろんなコミュニケーション取りに行きましたね。
でも
ね、それぐらいちょっとお近しい関係の中でね、
うん、
っていうのもいいかもしれないですけど。
あ、
そうですか。まあでもいろんなね、その病院あるあるというか、多分ね、あの、もう入院してるといろんなことが見えたと思うんですけど。
見えてくるよ。だからさっき言ってたやんか、これもう あんまり言うとあかんことやと思うんけども、いや、さっきのここはちょっとどうかな思ってるんですけども、府立病院の下にね、生協ですね、あれ、先生。生協があるんや、ね。
はい。
生協。で、僕は朝行って生協で言うと、新聞買いに行くんや、ね。で、新聞買いに行った時に、お金払う時にね、もう、 財布持ってくの邪魔くさいんや、というのは何か言うたらやっぱり病室入ってたらその財布は金庫いうのがちっちゃいのに簡易型のやつ入れとくからもう邪魔くさいし持っていかない、はい、でだからカードを持っていくわけやなこれ、はい、でか、はい、カードでお願いします、すいませんうちはカード聞かないんですって、うんうんうん、カード聞かせてよカード
のとそれは生協さんの仕組みですね
カード行ったら財布持っていかんで済むやんかとかね
なるほど
そういうのはね
あまあね入院してる立場からするとねうこうもっとこういうふうになったら使いやすいのになとか
だからあそこローソン流行ってるよ
あそうですね、まあ、
ローソンの方が流行ってると思う
病院にねそういうコーヒーショップだとかコンビニだとか入ってるところ多いですからね
まあ何人言うてももう人ものすごい人
ああまあそうですよね
先生あれすごいですね本当にもう一日何人の人間来るんかな言うぐらい
たくさんの方がね往診されてねそうですよねでもその分先生の数もたくさん
そうですね、うん、いろんな科がありますんで、そうですね、はい、それから教授から研修医、さらに学生までいます
んで、そうですよね、はい、まあだからそれはすごい、まあ、学びの場になってるでしょうしそれがいろんな発展にもつながるでしょうけれどもでもやっぱり病気になられた方はとか調子が悪い方はね早く治してほしい先生いないかなってこう探しに来られてうんでも常にごった返してますよね時期的にやっぱり今の時期とかねこの寒い時期とかっていうのはいろんな病気というかなんかちょっと体調が悪くなられる方多い時期ですよね
やっぱり温度差がね、
はい、
寒いとこから急に暖かいとこから急に寒いとこ出ると、うんうんうんまあ、血圧が急に上がったり
そうですよね
すると心血管系、あるいは脳のね、病気が出たりしますので、うんう
んうん、気をつけないといけない時期ですね
な
ね、まあ、ここでですね一曲先生にねお持ちいただいてというかこれがいいっていうのを、ね、ご紹介いただきましたので、はい、ご紹介させていただきますねはい、松山千春で季節の中で新年一発目の京都これからラジオ本日のゲストは京都府立医科大学消化器科の生駒先生にお越しいただいております、
はい、
後半もよろしくお願いします
よろしくお願いします
先生はねご出身はどちらになられるんですか、は
い、私出身は和歌山県那智勝浦町でございます
あそうなんですね那智勝浦町
とこやで、那智勝浦温泉ですね先生
はい
ね勝浦温泉有名ですねやね、はい、ホテル浦島
浦島ですね、
はい、もう高いね確か安い旅館と中の高いのとなんか段階があるんですね確か
段階がある
なるほど確かにホテル浦島半島をくり抜いて入ってますんで、はい、三条館言うて上の方にある、
う
ん
う
ん、
そうそう
まあでも今はね多分そんなに変わらないんじゃないかなと思います
まあ昔行った時になんかものすごくこのね高いね旅館とね安い旅館の格差がありすぎてからこんなんかなと思ってた部分がちょっと、ね
まあ、どこもねイメージがあったりいろんな方来れるようにいろんなバリエーションがね、
まあそうなんじゃないよね、
うん、だそうだと思いますよもうそれはいろいろだと思いますけ ど,
なるほど
でもじゃあ和歌山でずっと、まあ、高校までは
そうですね
で大学京都に、
はい
うん、それも医療まあ、医学部、まあね、府立医科大学にこう、はい、入られるわけですけれども、
はい、
なんか、まあ、医師になりたいと思ってもちろんね受けられた、
はあ、そうですね、うん、まあまあ、もうだいぶ前なんで、まあ、いろんな思いがあってね、
そうでしょうね、
こうなりたいとか、今僕外科医やってますけども、はい、医療を勉強して精神的なね、うんうん、ことをやって、うん、もっとみんなに幸せになってもらいたいとか、
ま
あ、
なるほどなるほど、
いろんなことを思ったりしてたんです、はい、でももうと月日が経ってしもってね、今やってるのはもうほんまに消化器の中の一部の領域だけをもう専門的にこうやってるんで、うんうん、
なるほど、
はい、
そっか
ね、先生外科を目指されたねえ、なんで外科を目指されたんだ
これをねあんまりこう強調して言うとね他の科の先生の批判になりかねへんのですけども、うんうん、やっぱりですね僕ら外科医として外科医医者でしか医師免許持ってできるのはやっぱりそう処置やと、
はい、
言
う
てね思ってそういう主義ができるところ そういうところを選びました。
なるほど、そこをね、ちゃんと担いたいっていうのがあったんでしょうね。あった、今もそうだと思いますけど。そうですか。でも先生、大学入られて、まあ、和歌山とね、あの、京都ではまた全然環境が違う中で、大学生活、はいはい、なんか柔道されてたらしいですね。
そうです。あの、大学へ入ってね、ね、あの、なんか運動しようと。で、まあ、柔道部の勧誘があってですね、まあ、ここやったらやっていけるんじゃないかなと思って、まあ、入部したわけですけども、入ったらですね、まあ、やっぱり府立の伝統と一緒で、あの昔からあるんですね、戦前から。
なるほど、なるほど。
もう OB の組織がしっかりしてて、一旦入ったらですね、もう辞めたら、医者になってからもなかなかこう行っていけんのちゃうかいなみたいな。
すごい、すごい強固なつながりですね。
なるほど。まあ、
そうですか。
それって先生、やっぱりそこの柔道部もやっぱりあれですか、もうあの先輩こう体育会系の柔道部や
る。ああ、もちろんそうですね。だから今やってる僕外科ありますよね、はい、ここもやっぱり柔道部の OB の先生が入ってたり、まあ、そういう先生にはですね、医者になってからもご指導いただいたりですね。あ、柔道じゃないですよ、
はいはい、なるほど。
そうですか。でもそのつながりってでもね、有意義な部分となかなかしんどい部分もある。
それ先生、なんで柔道賞を生まれました、大学に入って。高校時代とか中学とかやってないんでしょ。
そうです。
なんで大学、なんで大学から柔道されるのも今はちょっと珍しいかなと思うんですけど。
そうなんです。で、当時ですね、僕が大学入学したのは平成元年です、はい、格闘技ブームのですね、もう走りやったわけです。
なるほどなるほどなるほど
なるほどなるほど、
へえ、
なるほど。小川やね。
小川さん、
小川。小川、小川。
そうですか。でも、柔道をこう始められて、で、まあ、それはね、まあ、医学とはまたちょっと違うあれかもしれないですけど、今もいろんな役をやられてるんですよね。
そうですね。今私があるのは、はい、基本的にはね、この柔道のおかげやと、非常に思ってるんです。私、まあ、こういう体格なんで、
うん、まあ、がっちり、とてもがっちりされてます。
まあ、学生の時ね、まあ、お医者になる医学生の中ではある程度強かった、するとね、やっぱりね、こう天狗になるんですよね。
天狗になった。
天狗になる。で、でもいろんな挫折とかもあって、ほんで、はい、柔道ほとんどだって学生生活柔道ばっかりですから。
そうですか。
こんな柔道ばっかりやっててええんかいなと、何のためにやってるんかいなと思った時があったんです。ほんで大学6年生になる時ですね、京都産業大学の、ね、当時教授だった中地先生という先生がいらっしゃって、全日本学生のですね、カナダ遠征があって、行こう、まあ、お前も行ってこいと言って行かしてもうたんですよ、
カナダ遠征に。
ほんでその飛行機の中でですね、まあ、遠藤澄夫先生言って、今の山下康弘ですね、
はいはいはい
と、まあ、いろいろ対決した先生が横に座ってですね、飛行機の中で、お前そんな柔道ばっかりやってるね、この集団の中お前みたいなやつが来て、お前どんな感じやって、
どんな感じや
で、気が引けるやろとか言われて、肩身狭いやろみたいな、ね、
すごいですね、
でも遠藤先生は、いやいや、そうじゃなくて、お前が来るのは非常に意味があるんやと、柔道強いね、選手はいっぱいおると、でも柔道をやめて、で社会に出た時に、やっぱり柔道をやってたやつは違うなと言うて言われるような人間にならなあかんと。
なるほど。
だからやめてからが大事なんやと。
なるほど。それは先生ね、やっぱり医学の部分のことをやっぱり言った
んですか。ほんでね、そうなんです。ほんで、柔道はね、柔道いくら強かっても、年取ってきたら、弱くなってしまうんだ、
はい、
強さを目指すことじゃなくて、その柔道で学んだことをその生涯においてね、どうやって生かしていけるかということを考えていかなあかんねん。それはやめてからじゃなくて、やってる最中から考えていかなあかんねんやと。
なるほど。
だから強さが頭打ちになるとか、あるいは強くなって俺偉いぞとか思ってるようじゃ、柔道やったことにはならへんと。次にどうしていくかということをね、考えろと。
先生、なんか話聞いてたら、もう大学自分勉強せんと柔道ばっかりやってたよね。
まあその通りでございます。
でもそれはいいじゃないですか、打ち込めるものがあって。ね、すごい打ち込んだ結果、今ね、その、いろんな学生さん、今もサポートされてたり。
そうですね。
今先生、なんか、そこで、なんか講師とか、なんか、あの教えに行かるんですか。
いや、あの柔道の技術自体は教えないんですけども、はい、私あの、うん、全日本柔道連盟のね、
はい、
あの医科学院のメンバーに入れていただいてたり、うんうんうん、あるいは関西学生柔道連盟のですね顧問やってたり、
はい、
でそれから柔道ですね、これやっぱりルールの問題があって、
はい、
やっぱりあの、ま、今英語あの国際ルールで畳ドクター言うんですけども、
はいはい、
試合上に必ずね医者がおって、はい、ほんで選手が出血したら止めなあかんと、
うんうんうん、
でそれ止血が2回失敗したら危険ですわ、
はい、あそうか、
あの消化にかかってくるんです、
ね、 ね、
うん、なるほどなるほど、
その医師確保がまた大変でですね、
はあはあは
あ、その手配やってたりみたいな、
なるほど、なるほど
なるほど、簡単睡眠はちょっと関係ないです
そうです、
その先生のご専門とはまた違う、
先生の面専門とはちょっとちゃう、
でもまあね、それでも柔道さ、ね、試合を左右しますから、
あ
柔道家を支える、ね、お医者さんとして、
だ先生はどちらかと言ったら、まあ当然あのね医師という立場でもありながら、やっぱ柔道はもうこれからもずっとこよなく愛し続けると、
そうですね、私のこの肝胆水をあの今専門してやってるのは、これはその柔道の縁でですね、あの知り合った名古屋大学の今もう名誉教授になってるね、二村雄二という、あの世界の二村と言われたあの大教授がおったんです。でその先生のところへ、まああの柔道の縁があって、あの教えていただけること
になる。ほど、根村先生も柔道されてた。
はい。
うん。でそれで、そっか、それはでもすごい、すごいごめんね。
柔道から弟子入り。
そうです。
で簡単すぎましょうか。そう
ね。まあ柔道が縁で弟子入りということもあるし、柔道も弟子入りと、ダブルの弟子入りですからね。
そうですね。
本当にそれはでもすごいご縁ですね。柔道やってなかったらまた違う専門かもしれないですしね。
あ本当にあの二村先生に出会わへんかったら、本当にまた外科医を続けてるかどうか自体が怪しいぐらいです。
あ
だからあの簡単水の領域はちょっと特殊な領域で、
うんうん、
やっぱり、僕らもう5年目ぐらいでね、はい、大体一通りできるぞと、またこれまた天狗になるわけですよ、
ね、なるほどなるほど、なんか分かった気にな
る、なるなる、はいはいはい、で二村先生に会って二村先生の手術を見て、あこんな領域があるんやと、
なるほど、
まだもっと勉強せなあかんなと思って、ちょうど僕はあの医者になって、
はい、
6年目7年目は故郷のね、はい、若野の方の病院で仕事してたんです。
そうなんですね。
でもうこっちでのんびりずっとやろうかいなというふうな気持ちになってたところに、新村先生に出会ってですね、いやもっとやっぱりちょっとね、あのそういう世界を見たいいうか学びたいと、
はい
はい、
うん、
でそうした世界で苦しんでる方にね、協力したいというふうな、まあ、気持ちになって京都へ帰ってきたわけなんです。
なるほど、その和歌山のね、その地域医療の現場というか、
はい、
と京都のこの都市部の、はい、ね、その、はい、なんていうのかな、層が厚いというか、でも全然やっぱ違うんですかね。
地域の医療のことやろね。地域と都心部の。
で、まあ、地域に限らずですね、まあ、一般的にやっぱりその厳しい、治療、
はい、
治療いうのはですね、まあ、体を要するためにやるんですけども、それなりに僕のやってるがんの治療っていうのは、ある程度体の一部を犠牲にしてね、やる治療なんです。だから非常にやっぱりリスクもあったりするんです。
そうですよね。
でやっぱりその今はね、もうデータ的にはですね、はい、ハイボリュームセンターローリスクいうことでですね、
たくさん症例があるとかね、
やっとこで受けてもうた方がね、難しい症例とか、うん、厳しい症例はええというのはもう一般的データで出てるんです、うん、
はいはい、
ただ将来にわたってそれがええのかというと、
う、ね、
やっぱり将来的にはどこの病院で受けてもですね、うん、同じレベルの治療ができるというのを我々目指していくべきじゃないかなと、
うん、あ
そうですね、ここそうだね、うん、ここに行ったらこれがね、うん、っていうのがよく聞きますけれども、
うん、
どこに行ってもね、
どこに行っても日本中どこ行っても同じようなレベルようなできて、
それが本当にいいですよね、うん、だってそれこそだって、和歌山でもいいですけど、どこ京都の北部でもいいですけれども、
うん、
やっぱりねその街中に出てくるだけでもなかなか大変な、
うん、
ね、そのお金もかかりますしね、
はい、
やっぱ地元でちゃんとした適切な処置を受ける、
うん、京都の病院があってなんかね、みんな来てる先生、うん、みんな府立病院からのね、みんな派遣されてる先生めっちゃ多いんですけどあれ先生そうやってみんな行ったるんですか、やっぱり。
そうです。で、うん、ある程度の感覚でこうね、大学戻ってきても
う
て、
うん、
また外行くと、
うん、はい、うん、 なるほどなるほど、はい、
うーん、
ほんと、あれね、日赤も含めて全部そうなんやね。
まあ、いろんな
ね、それ聞いてもうびっくりして、ね、そういうことは、そういうようなね、ウジベルカの、ね、派遣の先生っていうのがもう必ずどこの病院ももう何名か必ずいるいうの、そういうことですよ先生は。
まあそうして、質をね、
そうですね。なるほど。でも先生ね、和歌山行かれて、やっぱりいろんなこの気づきがそこであったんですかね。
そうですね。やっぱりその、うん、僕ら、ね、医者の中ではやっぱりね、医者同士で相談するとか、はい、そういう時間って、まあ、都会におったら医者がようさんおるし、同級生もいっぱいおるんで、はい、あんまり貴重に感じひんかったんですけども、うんうん、医者同士で会話するとか、はい、医者同士でこう勉強し合うとか、その機会も非常に大事な、貴重だなということはもう実感しました。
なるほど、そっか、それは全然状況違いますよね。
なるほど。いわゆるカンファレスって先生何でしたっけ。
カンファレス、
カンファレス、
カンファレス。まあでもね、そういう機会が随分必要だということを思うんですけど、でもこれから の、 その地域の、先ほど言いましたけどね、どこに行っても同じような治療がと、でもその医療業界全体でいくと、そういう方向にこう
向かってますね。
向かってるんですね、
はい、特にですね、やっぱりこのどんだけ先になるか分かりませんけども、今ロボット手術というのがあって、
はい、
手術
の遠隔で
、
うん、
でこのね、インターネットも遠隔になってますから、はい、手術じゃなくて、まあ、会話やったらスカイプでできるようになったりしてるんでね、
現場に行かなくてもこうね、精密な手術がどこまでできるかっていうのはありますけど、
うん、
でもその技術がカバーするかもしれないですね。
そうですよね。その距離をどうやってこう縮めていくかっていうのはこれからのね、あれやと思いますけどね。
ああ、そっか。
なるほど。
そっか。
もう柔道をこよなく愛し、ね、もう医師をこよ、医師という、どうですか、誇りを持って。さっき中先生見てたら、もう、もう、オリンピックやったら柔道ばっかり見てるんじゃないです
か。それそうでしょ、やっぱり、それがね。
いや、ところがですね、実際にはその現場、なかなかこう見えへんくてですね。あれなんです、録画とかね。
あそっか、オンタイムでなかなか見れない。で、先生ね、でも、たくさん毎日、まあ、患者さんいらっしゃって、はい、手術なんかもね、
はい、
たくさん毎日されてるんですよね。はいはい、まあ、やっぱ先生、どこで、この、息抜きというか、発散を。
やっぱ柔道ですよね。
柔道のですね、まあ話とかね。
なるほどなるほど。やっぱ好きなこと。
それと、うん、今はね、ちょっと僕英語に興味があって、
ほうほう、
その英語のね、ことを勉強したいです。僕ら受験勉強の時、僕らの時代っていうのは、リーディングと、はい、ライティングとグラマーだけで評価されてきた。
なるほどなるほど。
スピーキングとですね、リスニングスキルについてはですね、学んでないわけ。
なるほどなるほど。
ここをね、やっぱりゼロからやり出す。
重要ですよね。
なるほどなるほど。
いやでも先生、こうやって聞いてるとかなり常にこう学ぶ意欲というか、それがモチベーションっていうかね。
ちょっと意外やった先生、すごいあれやね、行動力ありすぎるね先生。もうちょっともっさりしてるかな思ってたけど、全然もっさりしてないね。
ね、そうですよ。ね、それがアクティブにやっぱりね、バリバリこう言っていただく。
すごいな、
で、京都の医療、まあ特にね、その消化器、まあご専門ですけれども、はいはい、それ以外もいろいろね、業界全体を考えて、まあ皆さん各先生いろんなね、ことをご担当されながら、ね、やってますけど、ね、それによって高野さんも元気になったと。
はい、なったと。はい、ありがとうございます。
いうことですので。
もっと看護さんのもっと自慢話したかったんやけどね。
ああ、そうですか。
うん、もうこの辺でしとこ
わ。そうです。まあ、そういう感じで支えられて。うん、先生、年始のね、お忙しい中、本当にありがとうございました。
いえ、こちらこそ、ありがとうございました。
またぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
高野さん、また来月もよろしくお願いします。
来月もね。はい。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。持続感もできたし、長期期間